Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢小路の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning。私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に山梨甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいこうという、そんなコーナーですね。さあ先週はセミの声を聞きながら恩恩山霊大寺の創造というのをテーマにお送りしました。今週はですね、城下町甲府の繁栄をテーマにお送りしていきます。早速詳しいお話を甲府城研究会宮久保真希さんに伺います。宮久保さん、おはようございます。
森さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速ですね、甲府の町の繁栄というのをね、いつぐらいから始まったのかという、そんなお話からお願いしたいと思うんですが、
はい、甲府の町の始まりは永正16年といいますから、西暦でいうと1519年ということは、2年後に500年前ということになりますね。武田信玄のお父さんである武田信虎が筒ヶ崎に館を移して、周辺に家臣や商工業者を招いて集中させたことが始まりと言われています。この時に、一定の都市計画のもとに城下町が作られたと言われておりまして、その後信玄、勝頼と武田三代の都として、東国の中では有数の都市の一つとして栄えていたということが考えられます。
このコーナーの、ね、中心人物である柳沢義康は、1700年代にこの甲府の町を作ったということになりますから、ざっとその武田の時代から200年経っているわけですよね。でその、甲府の開府から200年経った柳沢義康の時代、当時 の城下町、そのお城なんかも含めて、どれくらいの人がいたと考えられているんですか？
柳沢の時代というのは、江戸時代を通じても甲府の人口は一番多いと言われております。統計が毎年残ってるわけではないんですけれども、柳沢義康から義里の親子の時代だけでも、人口が何千人も増えているというふうに記録には残っておりますので、かなりの人口がいたと言われています。町人の人口でも1万4000人程度はいたというふうに伝わっています。武家屋敷も数えていきますとですね、直接的な、武家人口でいうと、侍屋敷が347軒、与力や同心の屋敷が732軒、町屋が1800軒、借屋が1000軒などと書いてありますから、侍屋敷347軒だけでも、家族とか家来の人が住んでると考えると、やはり相当の数の人が甲府の町に暮らしてたということが言えると思います。
なるほどね。今その甲府市そのものの面積っていうのは広くはなっていますけれども、その当時の甲府城のその周辺、そこにそれだけの方が暮らしていたっていうのを考えると、コンパクトながらもね、この地方都市としては非常に栄えていた、大きかったのかななんていう、そんな想像もしますね。はい、この甲府の町っていうのはどういう感じで出来上がっていったのかななんて、その今だったらばね、町を作るなんていうと、こういった電気とか水道なんていうことを考えますけど、昔のその町づくりっていうのはどういう感じで出来上がっていったと考えられているんですか？
現在の感覚とは少し違うと思いますが、まず角になる城があって、その周りに城下町ができてくると考えると、まず殿様の居館があって、その周りに家臣である武家屋敷があり、そのさらに周りに商工業者の住む地域がある、そしてそこに必要なのは道があるとか、そういったことになるかと思います。
今だったら甲府の町を、走ってるものは車でありバイクであり自転車でありっていう感じですけど、当時走るものといえば飛脚とか、カゴを担いだ人とか、あとは子供たちが走るっていうぐらいなもんですよね。随分とこうのんびりとした街並み、それが普通だったということなんでしょうね。で義康はその城下町繁栄に、どのように関わってきたということになるんでしょう？
武田家の時代の甲府の城下町そのものは近世の城下町ということではありませんで、まず武田家が滅亡した後に甲斐の国は支配者が目がまぐるしく変わる、混沌の時代を迎えるわけですけれども、豊臣系の大名である 浅野長政らによって甲府城というお城が築城され完成してまいります。この時に、長政らはですね、中世の城下町を取り込んでさらに大きな城下町を作っております。つまりお城の位置が移動しておりますのでね、中世の城下町は南側の部分がですね、甲府城の北側の部分ということで取り込まれており、さらに大きな町に発展しているという意味ですね。柳沢吉保はその後100年ほど経ってから甲府城の殿様になっておりますが、浅野長政と同じように城下の整備を行ったというふうに伝わっております。
この甲府の繁栄ぶりというのを記録として残したとか残っているものってのはあるんですか？
柳沢吉保が生きてた時代は17世紀ですが、この時期にはたくさんの地種類が編まれておりまして、甲府の町の様子もですね、見聞録としてたくさん記録されております。今回のこの番組のテーマにもなってるかと思いますが、海雑記という書物にですね、こんな一節があります。胸に胸、門に門を並べ、作り並べし有様は、これぞ甲府の花盛り、時を得たりと見えにけり。これは甲府の繁栄ぶりを歌ったものですね。これ以外にも柳沢の時期にはたくさんの職人さんが集まってきて、ありのようにこうですね、人がたくさん、人だかりができてるとか、そんな風に記録されているものや、江戸の町と変わることがなく、いろいろな商品が品物が町にあふれているというようなことも書いてあります。
そして今のこのね、甲府の500年後、開府から500年後の現在、私たちは今を生きているわけですけども、今一度またこのね、300年前、400年前をちょっと思いをね、馳せながら考えてみると、自分の街がもっともっとこう楽しく面白く見えてくるかもしれないですね。
そうですね、日本の主要な都市のほとんどが近世の城下町を元に成り立っていると言われていますが、私たちの住んでいる、甲府の町というのも昔の人が作った町割りのそのまま残っているところはたくさんありますから、その町の上に私たちは暮らしているということが言えると思います。
わかりました。宮古さん、今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、柳沢吉保、これぞ甲府の花盛り、今日は城下町甲府の繁栄をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。